それでは聖書の朗読をいたします。今日の聖書の箇所は新約聖書ローマ人への手紙14章1節から12節です。新約聖書ローマ人への手紙14章1節から12節です。信仰の弱い人を受け入れなさい。その意見を裁いてはいけません。ある人は何を食べてもよいと信じていますが、弱い人は野菜しか食べません。食べる人は食べない人を見下してはいけないし、食べない人も食べる人を裁いてはいけません。神がその人を受け入れてくださったのです。他人のしもべを裁くあなたは何者ですか？しもべが立つか倒れるか、それは主人次第です。しかししもべは立ちます。主は彼を立たせることがおできになるからです。ある日を別の日よりも大事だと考える人もいれば、どの日も大事だと考える人もいます。それぞれ自分の心の中で確信を持ちなさい。特定の日を尊ぶ人は主のために尊んでいます。食べる人は主のために食べています。神に感謝しているからです。食べない人も主のために食べないのであって、神に感謝しているのです。私たちの中で誰一人自分のために生きている人はなく、自分のために死ぬ人もいないからです。私たちは生きるとすれば主のために生き、死ぬとすれば主のために死にます。ですから生きるにしても死ぬにしても私たちは主のものです。キリストが死んでよみがえられたのは、死んだ人にも生きている人にも主となるためです。それなのにあなたはどうして自分の兄弟を裁くのですか？どうして自分の兄弟を見下すのですか？私たちは神の裁きの座に立つことになるのです。次のように書かれています。私は生きている。主の言葉。すべての膝は私に向かってかがめられ、すべての舌は神に告白する。ですから私たちはそれぞれ自分について神に申し開きすることになります。ローマ人への手紙は12章からイエス様を信じて救われたクリスチャンの新しい信仰生活について語られています。12章から13章で語られているのは、その新しい生活の基本とも言えるような内容でした。それはイエス様の愛を受けた者として自分自身を神様に捧げる礼拝からスタートするものであり、イエス様を頭とする教会の交わりの中で育まれるものであり、偽りのない愛に生きることだと言えるでしょうか。今日の本文を含めて14章では教会の中の具体的な問題が取り上げられています。それは食べる食べないという問題です。まず1節から3節を見てみます。信仰の弱い人を受け入れなさい。その意見を裁いてはいけません。ある人は何を食べてもよいと信じていますが、弱い人は野菜しか食べません。食べる人は食べない人を見下してはいけないし、食べない人も食べる人を裁いてはいけません。神がその人を受け入れてくださったのです。パウロは信仰の弱い人を受け入れなさいと勧めています。信仰の弱い人を受け入れるというのは大切なことでしょう。同じようにイエス様を信じて、救われたクリスチャンといっても、そこにはいろいろな人がいて当然です。信仰のフラフラしている人がいるでしょうか。反対に固い信仰を持って奉仕や伝道に生きる人がいるでしょうか。そしてそうであるならば、信仰のしっかりしている人が 信仰の弱い人を受け入れるというのは大切なことになってくるでしょう。簡単にその意見を裁くのではなくて、信仰の成長のために支えていくことはとても大切なことです。しかしパウロが使っているこの信仰の弱い人という言葉はちょっと、注意しなければならない、ということを思います。パウロは何を食べても良いと信じている人がいる一方で、野菜しか食べない人がいて、その野菜しか食べない人のことを信仰の弱い人と呼んでいるようです。パウロが信仰の弱い人と呼んでいるのは、野菜しか食べない人のことになりそうです。そしてパウロが何でも食べる人について、何を食べても良いと信じていると言っていることからすると、野菜しか食べない人も野菜しか食べてはいけないと信じているのであり、野菜しか食べてはいけないと信じているからこそ野菜しか食べないのだということになるでしょう。つまり信仰によって野菜しか食べないのだということです。そしてそうであるならば、それは信仰が弱い、信仰がフラフラしているとは決して言えないでしょう。むしろその反対に、とても固い信仰に基づいて野菜しか食べないのだと言ってもいいのではないでしょうか。今から20年ぐらい前になるでしょうか。私が韓国で大学の寄宿舎に入っていた時、2人のインド人とルームメイトになったことがあります。1人はヒンドゥー教徒、1人はイスラム教徒でした。そしてそのイスラム教徒のルームメイトだったでしょうか、彼は豚肉を食べていなかったように思います。それは当然のことながら宗教的な理由です。自分の信仰に基づいて豚肉を食べていなかったということです。ちなみにインターネットで確認をしてみると、ヒンドゥー教にも様々な食事の制限があるようですが、私の曖昧な記憶ではヒンドゥー教徒のルームメイトは何でも食べていたように思います。彼は信仰がいい加減だったということでしょうか、あるいは単なる私の記憶違いでしょうか。正確なことは分かりませんが、いずれにしろ、今日の本文の中で野菜しか食べない人というのは信仰がフラフラしているということではありません。野菜しか食べないのは確かな信仰に基づいているということです。もちろん何でも食べる人も同じです。確かな信仰に基づいて何でも自由に食べているということです。つまりいずれにしろ確かな信仰に基づいて、ある人は食べるのであり、ある人は食べないのだということです。そして問題は、その食べる人と食べない人の間で対立が起こっていたということです。パウロの言葉によれば、食べる人が食べない人を見下していたということであり、食べない人も食べる人を裁いていたということです。どういうことでしょうか。パウロの書いた別の手紙、コリント人への手紙を見ると、コリントの教会では外国の神々である偶像に備えられた肉が町の市場で売り出されていて、その肉を食べるか食べないかということが大きな問題になっていたようです。ユダヤ人でクリスチャンになった人々が中心になるでしょうか。彼らは偶像に備えられた肉は汚れていて決して食べるべきではないと考えていました。しかしユダヤ人以外でクリスチャンになった人々は違ったようです。 彼らは偶像なんて実際にはただの木とか石とかに過ぎない。そんな偶像に備えられたからといって汚れるわけでも何でもない、食べても問題ないと、そんな風に考えたということです。彼らは誠の神様の前で自由な信仰生活を送っていたと言ってもいいでしょう。ローマの教会とコリントの教会が同じ状況にあったかどうかは正確には分かりません。しかし完全に同じではないとしても状況はよく似ていたと言ってもいいのだと思います。食べる人が食べない人のことを見下したというのは、やつらは、あいつらはイエス様によってもたらされた自由が全然分かってない、そういったことになるでしょうか。反対に食べない人が食べる人のことを裁いたというのは、あいつらは信仰が堕落しているということになるでしょうか。いずれにしろどちらも自分たちの確信によって自分たちこそが正しいと考えて相手側を批判していたということです。パウロはそんなローマの教会の人々に対して、食べる人が食べない人を見下してはいけない、食べない人も食べる人を裁いてはいけないということを言っています。どうしてでしょうか。それは神様が両方の人を受け入れてくださっているからではないでしょうか。神様は食べる人も食べない人も同じように受け入れてくださっているということです。どういうことでしょうか。それは食べる食べないがどちらが正しいどちらが間違っているというような問題ではないということではないでしょうか。食べる食べないは考え方の違い、信仰のスタイルの違いであって、どちらが正しい、どちらが間違っていると言わなければならないような問題ではないということです。食べる食べないはイエス様を信じて救われた新しい信仰生活において、根本的な問題にはならないということです。あくまでも違いとして受け止めることのできる問題だということです。あるいは本当の問題はその違いが違いとして受け止められていないことと言ってもいいのかもしれません。皆さんは間違い探しというのをすることがあるでしょうか。2つのよく似た絵があって、でもよく見ると何か何箇所か違っているところがあって、その違っているところを探すゲームです。間違い探しというのは違っているところを探すゲームです。決して間違っているところを探すゲームではありません。よく似た2つの絵はどちらが正しいどちらが間違っているということではないわけです。いくつかの違いがあるというだけのことです。しかし、そうであるにもかかわらず、私たちはその違いを探すはずのゲームをずっと間違い探しと呼んできました。違い探しではなくて、間違い探しです。どういうことでしょうか。私たちは何か違いを間違いと考えてしまうところがあるということでしょうか。私たちは何か自分の考えややり方と違っている人を見ると間違っていると考えたくなるものなのでしょうか。正確なことは分かりませんが、いずれにしろパウロが今日の本文の中で触れている食べ物の例は他でもなく、違いとして認めるべきことを間違いとして批判しているところに問題があると言ってもいいのかもしれません。違いと間違いが ごちゃ混ぜになってしまっているということです。次の4節を見てみます。他人のしもべを裁くあなたは何者ですか。しもべが立つか倒れるか、それは主人次第です。しかししもべは立ちます。主は彼を立たせることがおできになるからです。パウロは他人のしもべを裁くあなたは何者ですかと問いかけています。パウロはローマの教会の一人一人にあなたと呼びかけています。それは食べる人を裁く食べない人だけではなくて、食べない人を見下す食べる人も含まれているでしょう。パウロは食べる人にも食べない人にもあなたと呼びかけているということです。そしてそのあなたは他人のしもべを裁いているのだということです。食べる人と食べない人が互いに批判をしているのは他人のしもべを裁くことだということです。どういうことでしょうか。他人のしもべというのはローマの教会の人々のことであり、イエス様を信じて救われたクリスチャンたちのことです。自分は主イエス様のしもべである、このことを認めるクリスチャンたちです。食べる人の側から見れば食べない人のことであり、食べない人の側から見れば食べる人のことです。そして他人というのは主イエス様のことです。ローマの教会の人々は、すべてのクリスチャンは、食べる人であれ食べない人であれ、いずれにしろイエス様のしもべだということです。そしてそれはあなたのしもべではないということです。イエス様を信じて共に生きる兄弟姉妹はイエス様のしもべであって、あなたのしもべではないということです。逆に言うと、そしてそれは私たちにはイエス様のしもべであるお互いを裁き合う権利がないということです。逆に言うと、イエス様のしもべである兄弟姉妹を裁くことがあるとするならば、それはその兄弟姉妹を自分のしもべのようにしているということを意味しているでしょう。自分が兄弟姉妹の主人になろうとしているということです。そして裁くというのは相手を自分のしもべにすることです。誰かを裁くというのは自分がその人の主人になることです。しかしだからといって、それはその人をいじめてやろうということではないのだと思います。その人をこき使ってやろうということでもないのだと思います。私たちはいじめてやろうと思って、こき使ってやろうと思って誰かを裁くのではないということです。私たちはどうして誰かを裁いたりするのでしょうか。それはその誰かが正しく生きてほしいと願うからではないでしょうか。パウロの言葉を用いるなら、倒れるのではなく立つということです。私たちがクリスチャンとして、信仰の仲間として誰かを裁くことがあるとするなら、それはその人が倒れることではなくて立つことを願っているからだということです。私たちはあくまでも自分の目にはということですが、ふさわしくない信仰の歩みを続けている兄弟が、仲間が立つことを願うからこそ、裁くようなことにもしてしまうということです。パウロはしもべが倒れるか立つかという問題について、それは主人次第だという言い方をしています。しもべが倒れるか立つかは主人次第だということです。そしてパウロはその上で 強く断言をしています。それはしもべが立つということです。しもべは倒れない、立つということです。なぜなら主イエス様がご自分のしもべを立たせてくださるからだということです。誰よりも主イエス様がご自分のしもべが倒れることを望んでおられないということです。主イエス様こそがご自分のしもべが立つことを願っておられるということです。実際にそのご自分のしもべを立たせてくださるということです。そうすると私たちにとって大切なことは何でしょうか。それは他でもなくイエス様を信頼することではないでしょうか。主イエス様を無視して自分が誰かの主人になることではありません。自分が誰かの主人になってその必死にその人を立たせようとして裁いてしまうことではありません。そうではなくて私たち一人一人の主であり私たち一人一人を立たせてくださる主イエス様を信頼することです。逆に言うとイエス様こそが私たち一人一人を立たせてくださる主であることを覚えるとき私たちはいたずらに誰かを裁くというようなそのような罪から離れることができるということになるでしょう。パウロの時代においては食べる食べないということが大きな問題になっていました。現在の私たちはどうでしょうか。どのようなことが信仰生活の上で問題となるでしょうか。そしてそれは救いの本質に関わってくる問題でしょうか。あるいは違いとして受け止めるべき問題でしょうか。違いを違いとして受け止める知恵と信仰が与えられることを心から願います。同時にイエス様こそがさまざまな違いのある私たち一人一人を命がけで救ってくださった方であり現在も立たせてくださっている主であることを覚えたいと思います。そしてその主イエス様を信頼してイエス様によって受け入れられているお互いを受け入れ合うものでありたい、このことを心から願います。それでは最後に一言お祈りをさせていただきます。天の父なる神様、今週もこの礼拝においてあなたの御声に耳を傾けさせていただきまして心から感謝をいたします。他人のしもべを裁くあなたは何者ですか。しもべが立つか倒れるか、それは主人次第です。しかししもべは立ちます。主は彼を立たせることがおできになるからです。天の父なる神様、私たち一人一人を愛して命を懸けてあなたのものとしてくださいました。あなたに従って生きるしもべとしてくださいました。そしてそのあなたのしもべとして生きることを喜んで選択していくその信仰を私たち一人一人に与えてくださっておりますこと感謝いたします。私たちが共に教会として集められるとき、そこにはまた同時にさまざまな違いがあって、その違いを違いとして受け止めることができなくて、お互いに見下したり裁いたりというようなことが起こってくる。それがパウロの時代の教会の現実でありましたし、また私たちの時代の教会の現実でもあります。どうぞ神様、そんな私たちをあなたは憐れんでいてくださって、しもべとして立たせてくださっています。あなたが私たちを立たせてくださっていること、このことをいつも覚えさせてください。そしてだからこそ私たちがそのあなたを無視して、誰かの主人になろうとするような、そんな裁くような、そういったことをすることがないように、 守って支えてくださいますようにお願いをいたします。主イエス様の前で共に、しもべとして使える兄弟姉妹であることをいつも覚えさせてください。お願いをいたします。そして互いに受け入れるものであることができるように助けてください。お願いをいたします。イエス様の御名によってお祈りをいたします。アーメン。